Hello, good morning, everyone.
おはようございます、皆さん。
It's good to be back in Japan.
そして日本に戻ってこられて、よかったです。
Yeah, it's good to see everyone here this morning.
こうして皆さんにね、またお会いできることはすごく嬉しいです。
Alright, so let me begin with my sermon this morning.
それではこのメッセージを始めていきたいと思います。
So after watching a cartoon, my daughter asked, "Are ghosts real? I'm scared of ghosts."
ある漫画を見終わってから娘が私に言ってきたんですね。お化けって本当にいるの？お化け怖いな。
In today's passage, Jesus' disciples see him walk on water and they freak out because they thought he was a ghost.
今日の聖書箇所でイエスの弟子たちはイエスが水の上を歩くのを見てびっくりしたんですね。それはごめんなさい。
I mean, humans don't walk on water, right?
イエスがその弟子たちがイエスは幽霊だと思ったからです。人間は水の上を歩きませんよね。
Unless in Japan, you know, if that person is a ninja, right?
日本の忍者だったらできるかもしれないですけど。
Anyway, through this supernatural incident, Jesus shows that he is indeed no ordinary person.
ともかく、この超自然的な出来事を通して、イエスは普通の人間では決してないということが明らかにされています。
So let's pray and read this story.
聖書を読む前にまずお祈りしましょう。
Lord, we thank you that we can gather here together and we pray that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you.
天の神様、今日こうして、共に集まりあなたを礼拝できることありがとうございます。どうぞ私の口から出る言葉、そして思いがあなたの御前に喜ばれますように。
Lord, I pray that we will not just hear with our ears, but thatyour word can touch our hearts this morning.
私たちがあなたの御言葉を聞くだけではなくて、どうぞあなたの御言葉が私たちの一人一人の心に、あなたが触れてくださいますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. For the sake of time, we'll just read Mark chapter 6, verses 45 to 55 in Japanese.
時間の関係で、今日は日本語だけで、読みますので、英語の方は英語の聖書を目読しながら見てください。
So, let me have Atsuko-san just read it in.
はい、じゃあ私が読みますね、日本語。聖書箇所はマルコの福音書6章45節から56節まで。マルコの福音書6章45節から56節までです。では、お願いします。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るために、そこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ、湖の上を歩いて彼らに近づいていかれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるの、を見て、幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついて、 そのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。
One of my sermons this year was about a similar story.
私が今年話したメッセージの中に今日の内容と似ている話がありました。
In Mark chapter 4, Jesus' disciples were traveling by boat when a storm almost sunk them.
それはマルコ4章のイエスの弟子たちが船に乗っていた時、嵐で船が沈みかけたという箇所です。
In ancient times, boats were more fragile and navigation technology was less advanced.
大昔はですね、船は今に比べて壊れやすくて、船の航海の技術もそれほど高くはありませんでした。
Bad weather was often fatal to people traveling by boat.
悪天候で船に乗っている人々が命の危険にさらされるということもよくありましたよね。
They were truly at the mercy of nature.
人々はまさに自然のなすがままという状況でした。
So the disciples panicked.
ですから嵐が来て弟子たちは慌てふためいたんです。
But Jesus calmed the storm and they were left feeling awe and fear towards him, wondering.Just who he really was.
でもイエス様がその嵐を押し詰めになると弟子たちは一体この方はどなたなのか、イエスに対して恐れと畏敬の念を抱きました。
In today's story, there might not have been a storm, though there were strong winds.
今日の箇所では嵐ではありませんけれども強い風が吹きます。
This time the disciples panicked because they saw a human figure walking across the water.
今回も弟子たちは慌てふためくんですね。それは一人の人間が水の上を歩くのを見たからです。
It seems that even after seeing so much of Jesus' power, they still did not grasp his identity.
イエス様のこのお力というのをたくさん見てきているのに、弟子たちはイエスが本当はどなたなのかをまだちゃんと理解していなかったようですね。
Jesus called out to them and said, "It is I."Do not be afraid.
イエス様は彼らに話しかけました。私だ、恐れることはない。
When he said, "It is I," Jesus used a certain phrase, "Ego, eimi."
イエス様が私だというとき、Ego, eimi という言葉を使いました。
This is the Greek translation of God's divine name, Yahweh.
これは神の名、ヤーウェをギリシャ語に訳したものです。
It is the same phrase God used in Exodus 3:14 when He revealed Himself to Moses, calling Himself I Am.
出エジプト記の3章14節で、神様がご自身をモーセに表したところ、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。そこのところのその私はあるというとのと同じ言葉です。
It was as if Jesus said to the disciples, "I am God."Don't be afraid.
それはまるでイエス様が弟子たちに私は神だ、だから恐れないでいなさいと言ってくださっているようです。
In other words, he was not just a mighty prophet like Moses or Elijah.
つまりイエス様は単にモーセやエリアのような力ある預言者ということではなく、
He was God in the flesh.
肉体を持った神様だということです。
Jesus does Only what God can do.
イエス様は神しか成し得ないことを成しました。
He's king over the waves, the storms, the winds.
イエス様は嵐、波、風をも従える王です。
He feeds thousands of people by using only five loaves of bread and two fish.
たった5つのパンと2匹の魚で、5000人以上の人々の空腹を満たすお方です。
Verse 51 says,The disciples were completely amazed, for they had not understood about the loaves. Their hearts were hardened.
この6章51節、52節で、書いてありますね。彼ら、弟子たちの心中の驚きは非常なものであった。というのは、彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。とあります。
Their hearts were hardened.
その心は固くとしていた。
That means that they could not understand who Jesus was, Israel's God.
それは弟子たちがそのイエス様がイスラエルの神であることを理解できなかった、できていなかったということです。
In that way, they were similar to the Pharisees.
その点では弟子たちはパリサイ人と似通っていたと思います。
Mark chapter 3 verse 5 uses the phrase stubborn hearts to describe the Pharisees' inability to recognize Jesus' authority.
マルコの3章5節で、パリサイ人は心が固くなでありと書かれてあるんですけども、その心が固くなっていうことは、そのパリサイ人がイエス様の権威に気づくことができなかったということを意味しています。
But there's a big difference between the disciples and the Pharisees.
でもその弟子たちとバリサイ人の違いには大きな違いがあったと思うんですね。
The disciples genuinely wanted to learn from Jesus, even though they did not fully understand his words and actions. The Pharisees don't have that sort of attitude.
弟子たちはイエス様の言葉とか行動を完全には理解できていなかったけれども、イエス様から学びたいという強い思いがあったんですね。それはパリサイ人には見られないことですね。
They allowed the disciples. They allowed Jesus to expand their understanding and experience of God.
弟子たちはイエス様を受け入れて、イエス様を通して神に対する理解とか経験を大いに深めていきました。
The Pharisees, on the other hand, right? They could not accept Jesus as their Messiah because he wasn't the type of Messiah who fit their expectations.
一方パリサイ人はイエスが自分たちの期待通りのメシアではないというふうに決めて、イエス様を受け入れようとはしませんでした。
So they ended up seeing Jesus as a threat and wanted to kill him.
それでパリサイ人はイエス様を脅威とみなして、この世から消し去ろうと思うことでした。
We often criticize the disciples for their slowness to understandBut perhaps we should give them a little bit more credit.
弟子たちはこのイエス様に対する理解を深めることがなかなかこうできなかったために批判されることっていうのはよくあるんですけれども、私たちはもっと弟子たちのことを評価してもいいんじゃないかと思います。
So despite their uncertainty, they still committed themselves to learning from Jesus.
なぜなら弟子たちはよくわからない中でも一生懸命イエス様から学ぼうとしていたわけですから。
In the Gospel of John, many of Jesus' followers abandoned him when they could not understand his tough and provocative teachings.
ヨハネの福音書の中で、このイエス様の教えが難しくて、そしてこう時にこう挑発的とも捉えられたために、イエスに従う多くの人々が離れ去っていたと書かれています。
Jesus asked his 12 closest disciples, Do you want to go away as well? This is in John chapter 6, verse 67.
ヨハネ6章67節にはですね、このイエスはその近しい12人の弟子たちにこう聞いています。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう、ないですかというふうに尋ねているんですけれども。
And Peter responded,Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God.
するとペテロはこう続けてそのヨハネ6章68から69節でこう答えるんですね。主よ、私たちが誰のところに行けましょう？あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。
Though Peter doesn't fully understand Jesus, he is determined to follow him because he recognizes truth in Jesus' words and goodness in his actions.
ペテロはイエス様の言うことを完璧に理解していたとは言えませんでしたけれども、イエスに従うと、そういうふうに心に誓っていました。なぜならペテロはイエス様の御言葉が真実で、そしてイエスのなさることが善なものであるということは分かっていたからです。
But in the midst of these mysteries and impossibilities, I encourage you not to give up learning about God, Jesus, and the Bible.
謎が多くて分かりにくいことだらけですけれども、諦めずに神のこと、 そしてイエス様のこと、聖書のことを学んでいきましょう。
Right, so Peter he recognized Jesus as the Holy One, the Messiah, but he still was struggling to understand that Jesus was God.
ペテロはイエス様が神の聖者、メシアであると気づいていました。しかしペテロはまだイエス様が神であることは理解できずに葛藤していたと思います。
Before meeting Jesus, I don't think Peter imagined that, oh, God would take up a human flesh, that God is someone who would eat and drink and perhaps even use the bathroom.
その実際にこの肉体を持ってですね、神が現れる、食べて飲んでトイレにも行くような、その人間としての神と出会うことっていうのは、このイエス様に出会う以前にはペテロも想像していなかったと思うんですね。
So if it's very hard for Peter, or for us to understand things like, say, the Trinity, where you know we believe that God is one God who is in three persons, Father, Son, and Holy Spirit, we can imagine how hard it is for many people to accept the Christian faith.
父なる神、子なるイエス、そして聖霊というこの神の3つの威嚇、三位一体のようなこの複雑な概念、それを理解するのはペテロにとっても、また私たちにとっても難しいですよね。ですから多くの人々が受け入れて理解するというのは当然難しいことだと思います。
So, yes, in the Christian faith, there are many things that is difficult, is mysterious, is, it sounds impossible, right? And it's okay if you don't fully understand everything.
ですから、このように謎が多くて分かりにくいことだらけですけれども、あの無理だと思う時もあるかもしれませんけれども、100% 分からなくてもいいんです。
So, I don't understand everything.
私も完璧に理解しているというわけではない。ありません。
And it's okay if you have doubts or questions.
そして疑いとか疑問を持ってもいいんです。
We can still continue on our journey of knowing God through the person of Jesus.
イエス様を通して神様のことを知っていく、この工程ですね、旅路、これを続けていけばいいんです。
Now, let's look at the healing Jesus performed in Gennesaret.
それではゲネサレという場所でイエス様が行った癒しについて見ていきましょう。
This healing story has two similarities with previous chapters.
ここでの癒しは前の章の内容と2点共通点があると思います。
The first similarity, this is Jesus' second time entering into Gentile territory, that is the area where non-Jews lived.
1点目はイエス様が異邦人の領域に入った点です。異邦人の領域とはつまりユダヤ人ではない人々が住んでいた地域です。
Jews at the time, they did not interact or befriend Gentiles because they believed that doing so would corrupt them morally and make them unclean.
当時ユダヤ人は異邦人と友好的な関係にはありませんでした。なぜなら異邦人と交わりを持つということはその道徳的に汚れる、とユダヤ人は信じていたからです。
By keeping themselves pure, they thought God's kingdom would come more quickly to liberate them from the Roman Empire.
清さを保つことで神の御国は早く到来して、神はユダヤ人をローマ帝国から解放してくださるとユダヤ人を信じていました。
But Jesus showed that God's kingdom was for everyone, and he brought the kingdom of God to this Gentile land called Gennesaret.
しかしイエス様は神の御国は全ての人々のためのものだと教えました。そしてイエス様は神の御国をこの異邦人の地ゲネサレ、にもたらしたのです。
God's kingdom is not only for certain races, certain social statuses and certain genders.
神の御国、それはある特定の民族とか特定の社会階級のものでもないし、男女の区別もありません。
In a developed nation like Japan, right? This might seem so common sense.
先進国の日本では、多分これって当然と受け止められるかもしれませんが。
But the general human tendency is to exclude certain people or treat them as inferior.
一般的に人間というのは特定の民族を排除したり、そしてその排除した人たちを見下す、そういう傾向があると思います。
So it'sWorth always reminding ourselves that God welcomes all people and sees us as equal.
ですから、 神様は全ての人々を受け入れてくださって、そして平等に見てくださる。それを私たちはいつも覚えておかなければなりません。
The second similarity, this is the second time in Mark where people get healed just by touching Jesus or his clothes.
2点目の共通点、それはイエス様やそのイエス様の服に触れただけで人々が癒されたというところで、マルコの福音書で前にもこのような箇所があります。
I want to focus on verse 56 which saysThey begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched it were healed.
56節にこうあります。そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒されたとあります。
This phrase, healed, is the same phrase that Jesus said earlier to the woman who was bleeding for 12 years.
ここで使われている癒されたという言葉は、前の章で12年間出血が止まらなかった女性のことを覚えていると思うんですけれども、その女性に対してイエス様がおっしゃった、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。治したのですと同じ言葉なんです。
Yeah, so he said, daughter, your faith has healed you. So this word heal, right, is the Greek word sozo.Another form of soteria, which is translated as salvation.
この癒されたという言葉はギリシャ語ではソゾとかソテリアという言葉で救いという意味があるんです。
So that's why when you read some other translations of the Bible, Jesus actually says, "Daughter, your faith has saved you."
ですから、聖書の言葉で、あなたの信仰があなたを癒したのです、治したのです。
他の訳はね、
他の訳で、うんうん、はい、そういう訳になってるんですね、
うん、信仰によって救われたよ、
信仰によって救われた、はい、
うんうん、So depending on the context, sozo can mean to heal, to make whole, to rescue from danger or to save、
文脈によってこのギリシャ語は癒すとか完全にするとか危険から救い出すとか救いという意味を持っています。
So in other words, this word for salvation can be used for both spiritual and physical healing.
ですからこの救いを意味する言葉は霊的な意味でも、また物質的身体的な意味での救いという意味でも両方を持っているということですね。
So indeed, Jesus' mission as Savior is not only to address our spiritual problems only, or only our physical problems, but both.
ですから救い主としてのイエスはその霊的な問題だけ、または物質身体的な問題のどちらか一方ではなくて、両方の救い主としての使命を担って来てくださったということです。
So the topic of healing always raises the question, why does God heal some people but not others?
癒しについて考えると常に湧き上がってくる疑問があります。なぜ神によって癒される人と癒されない人がいるのかという疑問です。
We don't know the answer behind each individual case.
個々人のケースの背後にある答えというのは誰も分かりません。
The circumstances behind each person's illness is like a piece of a large jigsaw puzzle.
病気の具合とか癒され方というのは一人一人違っていて、まるで大きなジグソーパズルの一つのピースのようですね。
You're missing pieces and we don't know all the answers.
なくなっているピースもありますし、答えがすべてわかるわけではありません。
However, we do know something about the overall picture.
でも絵全体がどんな絵になるか、それは知っています。
The Bible tells us what the finished picture will look like for humanity as a whole.
その完成した全体の絵が人類にとって最終的にどんなものか、聖書は私たちに教えているからです。
So right now we live in an in-between time when God's kingdom has come into our world but not reached its full culmination.
今私たちは神の御国が私たちの世界に到来したけれども、完全な頂点にはまだ達していない狭間の時に生きています。
So theologians say that this is the already but not yet time period.
誰が言ったの？
Theologians, 神学者。
神学あ、Theologian っていう、神学者の方が、今は already、
already but not yet。
すでに来た already だけれどもまだ not yet、うん、まだだっていうふうに表現しています、
yeah. So that's why we see both healing and sickness both good and evil
ですから私たちは癒しと病善と悪この両方を見ています。
God doesn't say when he will eradicate all sickness and evil, but he tells us very certainly that he will.
神はいつ病と悪を根こそぎ消し去るのかおっしゃっていませんけれども、でも神は必ずそうするとおっしゃっています。
The finished picture will be beautiful, though it may seem impossible when you look at the current pieces.
今あるピースでこの絵を見るとちょっと考えられないんですけれども、これから完成される絵は必ず美しいものとなるでしょう。
The final picture will be beautiful for each individual person who asks and trusts God.
最終的に完成される絵は神に祈り信じる一人一人にとって素晴らしい絵となることでしょう。
Meanwhile, even if God is not healing us, He is still working in us.
たとえ今のところは神の癒しがなくても、神は私たちの中で働いておられます。
He's always working to transform us into His image.
神は私たちをいつも神の形に変えようとなさっておられます。
Our physical pain tends to feel more urgent and important, but the fact is that we are also spiritually ill.
私たちは体の痛みの方がよりこの差し迫っていて、深刻にこの感じてしまうんですけれども、実は霊的に病気の場合もあります。
There are times God makes use of illness and suffering which are already present in the world as a result of human sin in order to draw attention to our ailing relationship with Him.
神は人間の罪のゆえにこの世に存在する病や苦しみを用いてくださいます。それは私たちと神との関係が病んでいることを私たちに気づかせるためでもあります。
I think of one poet, Scott Cairns, he's a Christian. So he wrote about how his father changed after a journey with cancer.
Scott Cairns, というあのクリスチャンの詩人がいるんですけれども、その彼のお父さんがあの癌を患ってしまったんですね。でもその彼のお父さんその癌を患ってから変えられたということを書いていました。
His father was a very impatient, bad-tempered man.
彼のお父さんはとても気が短くていつもイライラしているような人物だったそうです。
God made use of that suffering to change his heart.
でも神は病を用いてお父さんの心を変えてくださいました。
Although he passed away from cancer in the end, by the end of his life he was calm, more loving, and prayerful.
結局がんでお父さんは亡くなってしまったそうなんですが、亡くなる前にはお父さんは穏やかで愛情深いよく祈る人に変えられたそうです。
He had experienced God's comfort.
お父さんは神の慰めを経験したのだと思います。
Another writer, Anne Lamott, she talked about how she continued to struggle with mental illness and alcoholism despite being a Christian with a supportive church community.
また作家であるアン・ラモットという人はですね、その、教会の人クリスチャン、彼女自身もクリスチャンなんですよね。クリスチャンでありサポートしてくれる教会の人々がいたんですけれども、精神的な病とアルコール依存症にずっと悩まされていたことを書いています。
But because of her weaknesses and how she experienced God's grace through many people, her books are able to help others, including many non-Christian readers who feel anxiety, depression, and self-hatred.
でも自分の弱さ、また多くの人を通して経験した神の恵みを書いたことからたくさんの人が励まされたそうなんですね。彼女の本は不安とか鬱とか自己嫌悪に悩む未信者の人々にも多くの励ましを与えたそうです。
So coming back to the word salvation, I wanted to talk about how the Bible's idea of salvation is holistic.
救いという言葉に戻りましょう。聖書が言う救いは全体の大きな視点を持っているということをお話ししたいと思います。
Salvation is not just saving our souls so that we can go to heaven and avoid hell.
救いはただ魂を救って地獄は避けて天国に行くこと、それだけではないと思うんです。
It is for our minds, hearts, and bodies as well.
救いは私たちの知性、心、体のためでもあります。
Well, salvation is not just a future event after we die, or it's not just a one-time event.
救いは未来のこと、また一回きりのことでもありません。それは、
It is also happening now and continually.
それは現在進行形で継続的なことなんです。
Furthermore, God intends to renew not only individual people, but the world as well.
さらに神様は個人を回復して新しくするだけではなくて世界全体をも新しくしたいと考えておられます。
That's why when we read in the Bible, right, salvation is talked about as a new creation, right? New creation. Our planet, our society, God is interested in all these aspects of creation. He's going to save everything.
ですから聖書には救いは新しい創造だ、ニュークリエーションだというふうに書いてありますよね。神様は私たちの地球とか社会とかその創造物のあらゆる側面をに関心を持っておられます。
God is going to make everything new.
神様は全てのものを新しくしてくださるんです。
Right? So when we talk about salvation as, oh, it's just a ticket to go to heaven, it's too narrow a view of salvation.
ですからその天国に行くことだけ救いが天国に行くことだけっていうその狭い見方ではないです。
So furthermore, God, right? Yeah. So what does this mean for our daily life as Christians?
ではこのことはクリスチャンとして私たちの日常生活にどんな意味があるでしょうか。
So when we think about evangelism, are we only thinking about helping people to get to heaven?
例えばですね、人々に伝道しようとするとき、私たちはその人たちが天国に行けるようにと、そのことだけを考えているでしょうか。
Or do we care for their needs here on earth as well?
その人たちがこの地上で困っていること、必要とすること、そういうことも気にかけているでしょうか。
It can be difficult to talk about topics like sin and the cross with non-Christians, especially if you're not close to them.
罪とか十字架について未信者の方と話すことは難しいかもしれません。
I believe people are always interested to hear about healing, even if they don't agree that your healing was God's miracle.
特にあまり親しくなかったりすると難しいですよね、そういうことの、ね、罪とか十字架について。でも、癒しのこととなると誰もが興味あることだと思います。未信者の人たちは癒しは神の奇跡だという考えには賛成しないかもしれませんが。
So when my non-Christian students ask why I became a Christian, I usually tell them the story of how Jesus helped my broken family.
英会話の生徒さんにですね、なぜ私がクリスチャンになったのかと聞かれると、私はよくこの自分のそのひどい状況だった私の家族ですね、その家族を神様が救ってくれたという話をします。
We have a history of mental illness.
私の家系はこう精神的な病を抱えることが多い家系らしいんです。
If I had not become a Christian, I would not be in an emotionally healthy place now.
ですからもし私がクリスチャンになっていなければ、私は今このようにこう精神的な健康な状態ではなかったかもしれません。
Although my story hasn't mentioned the idea of sin and the cross yet, it certainly describes one aspect of God's salvation in my life.
この私の話には罪とか十字架の話は出てこないんですけれども、確かにこの私の人生に起きた神の救いであり、神の救いの一つの側面であると思っています。
I pray that my personal story will draw people to consider the existence of God and their own relationship with Him.
私のこの個人的な人生の経験が周りの人々にとって神の存在とそして神との関係を考えてくれるきっかけになってくれるように神に願っています。
Let me end by summarizing today's ideas.
最後に今日の話をまとめたいと思います。
Jesus does only what God can do because he is God himself.
イエス様は神しかなせないことをなされました。
He came not only to heal, to save one group of people but to seek out all kinds of people.
ですからイエス様は神ご自身だからです。神様は一部の人々だけではなくあらゆる人々を救うために来てくださいました。
He came to save us from sin as well as physical and mental illness.
イエス様は身体的精神的な病から救い出し、そして私たちを罪から救い出すために来てくださいました。
However, we don't always experience complete healing, because it is not yet God's appointed time.
しかし、私たちはいつも完全な癒しを経験するとは限りません。神の定めた時ではないからです。
The future is certain, though. God will one day bring complete restoration to the world and to those who desire His salvation.
でも未来は確かです。神はいつかこの世界を新たに立て直して、神の救いを待ち望む人々を新しくしてくださいます。
Sometimes we have trouble reconciling these beliefs with what our eyes see.
時々私たちはその信仰とそして現実に 目にすることとのギャップに葛藤を覚えることがありますよね。
We see Christians suffering and dying.
クリスチャンが苦しみそして死んでいくのを目にします。
We sometimes even see them fighting and hurting others.
クリスチャンが戦い人を傷つけ合うお互い傷つけ合うそういうのも見ることもあります。
And there are things we read about in the Bible asking, oh, how can this be true?
聖書にもどうしてこんなことがと問いかけるような内容が書かれています。
But I hope that, like the disciples we read about, we will continue the journey of trying to learn from Jesus, even when we are troubled by these things.
でも、たとえこのようなことで不安になることがあっても、聖書の弟子たちのように、イエス様から学び続ける、その旅路を皆さん続けていきましょう。
May we not give up being God's hand and feet to bring healing in this world.
どうか私たちが神の手足となり、世界に癒しを届けられますように。
Let's pray.
では祈りましょう。
O God, who revealed your divine presence through Jesus walking on water, we acknowledge your plan of salvation for all people.
神様、水の上を歩くイエス様を通して、あなたは神の御臨在を明らかにしてくださいました。すべての人々に対するあなたの救いのご計画を私たちは知っています。
In your salvation, you restore us in body, mind, and spirit.
あなたの救いは私たちの体、心、霊を新しくします。
Grant us the grace to receive and embrace this wholeness.
大きな視点でのあなたの救いを受け入れて、そして感謝できるように恵みを与えください。
As recipients of your salvation, empower us to serve as your ambassadors, sharing the good news and being agents of restoration in the world.
救われた者として、あなたの使いとして福音を知らせ、そしてこの世を良いものとするための働き手となれるよう力を与えてください。
May our lives reflect the love and grace of Jesus as we seek to bring healing to the brokenness around us, to honor and glorify your name in all that we do.
どうか私たちを通してイエス様の愛と恵みが表され、私たちの巡り、私たちの周りの問題のあるところに癒しをもたらすことができますように、私たちのすべての行いによってあなたの皆を崇めることができますように。
We pray this through Jesus Christ our Lord.
私たちの主イエス様のお名前によってお願いします。
アーメン。